17節を拝読します。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならないようです。では、宍戸牧師よりむさぼりの罪と題してメッセージをいただきます。
ただいま出エジプト記の20章17節をご一緒にお聞きしました。もう一度繰り返してお聞きいたします。隣人の家を欲してはならない。隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない。隣人の家を欲してはならない、ここにそう教えられています。家を欲するなどということが一体あるのでしょうか。隣の人がとても素敵なお屋敷に住んでいて、自分もあのような家に住みたいと思うことが悪いことなのでしょうか。11回の最後にあたるこの戒めは、教会の歴史の中では貪りの罪、すなわち貪欲を戒める言葉であるというふうに受け取られてきました。新共同訳聖書の翻訳にはその貪りという言葉が表には現れずに、欲してはならないという言い方で訳されています。しかし例えばその新共同訳になる前に多くの教会で使われていた口語訳の聖書では、この第十の戒めはこんな言葉で訳されていました。あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものを貪ってはならない。でこんなふうに実会は最後のところで貪りの罪、すなわち人間の心の中に潜む貪欲という事柄を問題にしています。でここの戒めに語られている事柄が心の中に潜む問題であるということをはっきりさせようとして、新共同訳聖書ではわざと貪るという代わりに欲するという言い方で訳したものと思われます。で言われてみますとです、私たちは確かに自分の心の中というのは日頃あまり心に欠けていないかもしれない、そんなふうに思います。私たちは自分自身の行動が周りの人たちからどのように受け取られるのかということを気にします。そしてそのために自分の行動に気をつけるということはありますが、心の中はそうではないということを思い返すことができるんじゃないでしょうか。日頃私たちは自分の心というものをある種のブラックボックスのように考えてはいないでしょうか。ひとたび行動を起こして心の思いを外に表してしまえば、自分が何を考えているのかということは他の人たちにも見えるようになります。しかし行動の形で外に表しさえしなければ、あるいは言葉にして口から外に出してしまわなければ、心の中というのはいくらでも自由に振る舞えるように思ってはいないでしょうか。他の人たちには気づかれないで、いくらでも自分の中では思いや考えを巡らすことができる。普段私たちはそんなふうに考えているように感じます。しかし神様はそういう私たち人間の心の中をご覧になるのです。私たちが行いや言葉に気をつけて上辺だけ清らかでいるというだけではなくて、実はお互い同士の心の内も すがすがしく生きるようにと望んでくださいます。それがこの十戒の最後の戒めに表されていることだろうと思います。ですからある説教者が十戒について説教した折にこんなふうに十戒のことを教えたことがあります。十戒というのは一つの古いビルを掃除するのに似ているというんです。1階から9階までそれぞれの階を丁寧に掃除をしていきます。閉め切っていたカーテンを開いて光が差し込むようにする。御言葉の光が一つ一つのフロアに差し込むようにするのです。そして窓も開けて風が吹き渡るようにする。聖霊が私たちの中に訪れてくださるようにそこにも気をつけます。そうやってすっかり明るくなった室内をきれいに片付け塵一つ落ちていないようにするのだというんです。しかしそうやって1階から9階までをきれいに掃除をしてすべてが終わったと思ったらもう一つこの建物には実は建物全体を下から支えている第10の部屋があったということが思い出されるんです。それは地下室です。この地下室がこの第10の戒め十戒の一番最後の言葉に相当するのだ、そんな説明がされました。この第10の戒めは私たちの心の中の事柄で地下に普段は隠れていて気づかれることが少ない、その場所もきれいにするための戒めであるのだ、そんなふうにその牧師はこの箇所を説教したんです。確かに地上から見えるところ9つの部屋をそれぞれに片付けきれいに掃除をしておきながら、しかしその一番奥底に隠れている最も奥まった部屋には何も手をつけないで、そのためにどこかすっきりしないところが残ってしまってすがすがしくなれないのだとしたら、それは何とももったいないことだろうと思います。心の中に隠れているむさぼりの罪、私たちの貪欲ということについて使徒パウロはローマの教会に宛てた手紙の中でこんなふうに書き記しています。新約聖書のローマの信徒への手紙7章の7節を開いてお聞きしたいと思います。新約聖書の282ページです。282ページの下の段ですが、ローマの信徒への手紙7章の7節を読みします。ではどういうことになるのか。律法は罪であろうか。決してそうではない。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったでしょう。例えば律法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりを知らなかったでしょう。このところにまさに今日私たちが聞いている10番目の戒めのことが語られています。もしも律法の中にむさぼるな、そういうふうに言われていなければ、パウロは自分がむさぼりの罪を犯しててもそれに気がつかなかっただろう、そういうふうに言っているんです。でこのローマの信徒への手紙の言葉というのはやや分かりづらいところがありまして、ここだけを聞いていると場合によってはです、律法が私たちに罪を犯すようにそそのかしているのだ、そんなふうに誤って読んでしまうことがあり得るような箇所です。でここに言われていることというのは、十戒がむさぼってはならないという言葉を聞いたら急に私たちの心の中にむさぼりへの思いというのがむくむくと頭をもたげるというようなことではありません。むさぼりの気持ち、貪欲さというものはもともと私たちの心の中に当たり前のようにあるんです。でただそれがあまりに当たり前のようにあるので、そしてまたこれは心の中の事柄で行動には現れないので、 実会がそのことを指摘 しないでいれば、私たちはそのことに気づかずに過ごしてしまう、そういうことがここに語られています。ですから実会の言葉や律法というものが、もともと私たちの中になかった罪の思いというのを種をまくように私たちの中にばらまくというのではなくて、もともと私たちの中に根を下ろして救っている暗い思いがあるということが、律法の言葉によってえぐり出されてしまう、そして明るみの中に置かれるというようなことが起こるのです。聖書の言葉にはそういうところがあります。私たちは聖書の言葉を聞くときに、日頃聖書の言葉に出会わなければ、自分では人間ってのはこういうもんで当たり前だと思っていた事柄に気づかずに過ぎてしまう。しかし聖書の言葉に触れるときに、私たちは自分の中に確かにいろいろな問題がある、いろいろな暗いところがあるなということに気づかされるようなところがあるんです。で、聖書の中にそんなところがあるもんですから、世の中には聖書やキリスト教が嫌いだという人が一定数いるというのもうなずけるように思います。野草嫌いなんていうふうによく言われる人たちですが、そういう野草嫌いの人たちに言わせますと、野草教徒というのは二言目には人間の罪ということを口にする、人間は罪人だと言って自分は何も悪いことをしていないのに、悪いことをしていない人間のことを犯罪人のように扱うから野草は嫌いだ、そういうふうに言われてしまうわけです。で、そういうふうに言う人たちは、一度実は自分の心の中に何があるかということを虚心坦懐に見つめてみたらいいんじゃないかなというふうに思うんですが、しかし、世の中の多くの人というのは、そもそも人間は清いいい心を持っていると固く思っている、そういう人がいらっしゃるんです。そしてそういう人はです、人間というのはいい人なんだと信じることが絶対に正しいと思っていますから、なかなか率直に自分自身の思いというのを見つめるというふうにはなれないようなんです。そもそも心の中の事柄というのは本人しか分からなくて、周りの人たちには決して分からないものだと思っているわけですから、その中がどうであるというのは自分が言い張りさえすればそれで通っていくと思っている人は大勢います。で、確かに私たちは他の人の心の中を覗き込むというようなことはできないんです。しかし神様はそれはおできになるんですね。そしてイエス様も人の心の中に何があるかご存知だったんです。ですから、例えば三条の説教なんかでイエス様がおっしゃっている言葉の中には、弟子たちが心の中で犯す罪も、それがたとえ行いに現れないとしてもやっぱり罪なのだというふうに教えられる、そういうところがあります。例えばこれはよく引き合いに出されるところですけれども、情欲を持って異性を見た人というのはすでに心の中でもその罪を犯しているんだという言い方をイエス様はおっしゃいます。私たちは行いに表さなければ罪がないのではなくて、そもそも私たちの心の中に潜んでいるそのところに罪の根があるのだということをイエス様ははっきりと指摘をなさるんです。で、さて今日のところの箇所に戻りますけれども、ここには隣人の家を欲してはならない、隣人のものを一切欲してはならないというふうに教えられています。ここ読んでいますと、隣人の妻、男女の奴隷、牛、ロバなど隣人のものを一切欲してはならない、そう言われていまして、妻というのが男女の奴隷や牛やロバと横に並べられるものなのだろうか、そういう違和感を感じる方もいらっしゃるだろうと思います。配偶者であり伴侶でもあるべき存在というのは奴隷や牛やロバと並べるべきではない、そういうふうに抵抗を感じになる方も当然いらっしゃると思います。で、これは旧約聖書が書かれた当時の社会の姿ですから、それがいつの時代にも必ず通用するとは限らないんです。むしろここは少し読み替えてもいいかもしれません。例えば、自分の思いのままに操れる男女の奴隷というのは、 私たちが今日さまざまに使える道具というふうに置き換えることができるかもしれないと思うんです。パソコンであったりスマホであったり、私たちは自分が実際に動かなくてもいろんなふうな作業をさせることができます。あるいはまた牛やロバといった動物は自動車のような乗り物に置き換えて考えることができるかもしれません。そうすると私たちは今日でもです、自分に持ってないものを見て隣人の持ち物や境遇を羨ましく思うというようなことはあるかもしれないと思うんですね。でもちろんこの戒めというのは生活が楽になったり豊かになったりすることを一切望んではならないと言っているのではありません。でここでの戒めの中心というのは実は隣人のものを羨んでそれをかすめ取るという点にあるのかもしれません。そしてそういう戒めというのは、今日のところでは実戒の戒めという形で語られていますが、こういう書き方だけではなくて旧約聖書の中で具体的な物語の形でも教えられているように思うんです。例えばこのようにですね、隣人のことを羨んで無理やりいろんなことを手にしようとした人っていうのが聖書に出てきますけれど、一つの例として旧約聖書の列王記上の21章にアハブという王様の物語が出てきます。でこのアハブ王は自分の王宮の隣にあったナボトという人が所有していたブドウ畑を手に入れたいと心の中で願うんです。それでアハブ王はナボトから畑を買おうとしますが、この畑の持ち主のナボトという人は大変な一徹者で、先祖から伝来した土地なのだから人手に渡るようなことはできないと言って、王様の頼みなのですけれども、それを、跳ねつけてしまいます。アハブ王はすっかり気分を害して塞ぎ込んでしまう、むっつりと黙ってしまうんですが、それを隣で王妃のイゼベルという女性が見てるんですね。そしてナボトに無実の濡れ衣を着せて、罪を犯したというふうにならず者に言い立てさせて裁判に持ち込み、そしてナボトを石で打ち殺させて、その上でナボトが死んだということだけをアハブ王に伝えます。するとアハブ王は今や持ち主が亡くなってしまったブドウ畑を自分のものにしようと、そんなふうに出かけていったって話が記されているんです。列王記上21章の1節から16節にかけて今お話したことが記されていますが、今はその一番終わりのところ21章の15節と16節のところをお聞きいたします。列王記上の21章15節と16節です。聖書のページは571ページ、旧約聖書の571ページです。列王記上21章の15節16節を読みします。イゼベルはナボトが石で撃ち殺されたと聞くとアハブに言った。イスラエルの人ナボトが銀と引き換えにあなたに譲るのを拒んだあのブドウ畑を直ちに自分のものにしてください。ナボトはもう生きていません、死んだのです。アハブはナボトが死んだと聞くと直ちにイスラエルの人ナボトのブドウ畑を自分のものにしようと下っていった。アハブ王はナボトのブドウ畑を自分のものにしようと出かけていったわけですが、この時アハブ王自身は自分が特に悪に手を染めたというふうには思っていなかったに違いないのです。王はナボトにと交渉してブドウ畑を代価を払って手に入れたいと言っただけだからです。でしかし断られます。その後は不機嫌に自分の王宮に引きこもって座ってただけなんです。 アハブ王はナボトの畑が欲しいなと、そういうふうに心で思っただけです。ところがそういうふうに思って不機嫌に黙り込んでいる王の様子を目にした王妃が忖度をして、そしてナボトの命を不当に奪わせて、その死の出来事だけをアハブ王に伝えます。ですると王はです、打って変わって今度はナボトの残したブドウ畑を手に入れようといそいそと出かけていく、そういう人間の姿がここに描かれています。アハブ王自身には自分が手を下したわけではないから罪の意識はないんです。自分が手を下したわけではないし、あるいは王がナボトの命を奪うように命令を下したわけでもない。たまたま自分が欲しいと思っていた土地が幸運にも持ち主が死んでしまったようだと聞いただけだと思いながら、アハブ王は出かけていきます。しかしです、このアハブ王自身に罪を犯したという自覚がなかったとしてもです、ナボトがなぜ殺されなければならなかったのか、なぜその死の出来事が起こったのかという理由についてアハブ王に何の責任がないわけではないんです。実際問題としてどうしてナボトが死んだのか、なぜ殺されるようなことになってしまったのか、その理由を順を追って考えていけば、結局はアハブ王がナボトの畑を手に入れたい、そう思っていた思いに行き着くからです。そしてまた手にできないと思うと非常に不機嫌に黙り込んでしまったということがあるからです。アハブ王が隣人であるナボトの持ち物だった肥沃な畑を我が物にしたいと思ったその思いが、実は巡り巡ってナボトの命を奪うようなことが起こっています。実際の行動をしたわけではない、命令を下したわけでもありません。しかし心の思いだけでアハブ王は結局はナボトを死なせてしまうんです。アハブ王が隣の畑を貪欲に見つめる、その思いが結果的にナボトを死に追いやっていきます。ですからこういう記事から聞こえてくることというのは、人間が犯す罪の過ちというのは決して手の行いであったり口から出る言葉の失敗だけではないということだろうと思います。私たち人間が自分の心の中に抱いている思いというものが、すでにそこで罪を犯し、それが重大な結果につながる場合があり得るんです。したがって実会はです、その最後のところで私たちの心に関する事柄、あなたの心の内にあるむさぼりの思いに注意するようにと、そう警告をするんです。心の中というのは周りの人たちが覗き見ることができない、他の人に知られることができない事柄なので、周りの人には決して気づかれないだろうと、そう思うかもしれないけれど、しかしあなたは注意するがよい。実会はそう教えるんです。あなたの心に抱いている思いというのが重大な結果を招き寄せてしまう場合があり得る。そしてまた神様はあなたの心の内をいつも巡り照らしご覧になっておられる。あなたは自分の心において隣人の家や持ち物についてのむさぼりの思いを持ってはならないのだ、そういう警告がここに語られています。それが今日私たちが聞いている第10番目の戒めになるわけです。ですからこの戒めというのは、私たちが具体的な行動する行いであったり、あるいは口から飛び出す言葉ではなくて、私たちが心の内に思いはかる事柄について注意するようにという戒めです。しかしです、改めて実会の中にこういう戒めがあるのだということを知らされますと、 実際のところ私たちはとても困ることになるのではないかと思います。というのも、行動とか言葉とかいうことであれば私たちはまだ気をつけようもあるんですけれど、心の中に抱く思いということになりますと、実は私たちはそれを制御することも支配することもできないようなところがあるのじゃないかと思うからです。私たちの心が本当はどうなのかということがよくわかる場面があるように思います。それは私たちが夜寝ているときに見る夢です。私たちは一晩の間に見た夢を全部覚えているわけじゃありませんけれども、しかし、まあ、むしろほとんど忘れてしまいますが、研究者によると、まあ、平均して一人の人が一晩のうちに4つか5つの夢を見ているようだというようなことが言われます。で、私たちはみんな自分なりの夢を見て、他の人と同じ夢を見る人はいないわけですが、しかしそれでもおそらく私たちが決して見ることがない夢というのがあります。それは夢の中で自分が神様の前に身を低くして神様を賛美し礼拝をしていたという夢は、なかなか私たちは見ることができないんじゃないでしょうか。私たちが夢の中で神様こそが誠の王、また主なる方として私たちの捧げる賛美の中央に立っておられる、そして自分はその前にひれ伏していたというような夢を、私たちはおそらく見ることはないだろうと思うんです。どうしてか、どうしてそう思うのかと申しますと、私は自分の夢を見て思い出してもそうなんですが、夢の中ではおそらく自分自身というものが必ず主人公になっているように思うからです。悪夢というような夢を見る場合でもです、その夢の中でやっぱり主人公は自分であるような気がします。自分が追い詰められたり、命の危険を感じてハラハラしたり、起きたら汗ばんでいたりというようなことがあります。しかしそれはやっぱり自分がどうしなきゃいけないかっていうふうに思って夢を見ているわけです。夢の中には私たちの心っていうのがどんなに自分中心に振る舞うかということが鮮やかに現れるようなところがあるんじゃないでしょうか。いろいろ考えていることがあって、それについて夢の中ではたと気がつくっていうこともあります。それでもその気がついた事柄を私たちはいつも思い返しますが、その気がついている眺めている自分がやっぱりそこにはいるんですね。私たちは必ず自分の心の中というのはずっと放っておいて考えると自分が中心で動いていると言わざるを得ないと思います。でするとです、この10回の最後のところで、むさぼるな、あなたはむさぼらないように気をつけなさいというふうに言われても、実はそれは私たちにはなかなか自分では制御の効かない難しい事柄だということになるのではないかと思うんです。もともと私たちは自分中心に物事を考えるのが当たり前だというところがあるためです。自分中心に物事を考えて生きていることと、それから隣の人の家や持ち物を貪ってしまうということには深い実は関わりがあります。もちろん私たちは自分があまりみっともない行いをしないように行動を気をつけたり、あるいは隣人を傷つけないように言葉に気をつけるということはできます。人のものを取ったり他人を傷つけたり殺めたりしないように注意することはできるんですが、しかし自分の心を、自分の心に思い浮かぶ思いというものを自分で自由に操ることができるだろうかと考えると、これはできないと言わざるを得ないように思うんです。でするとです、実会のこの最後の戒めというのは私たちにとって不可能なことを要求しているということになりはしないでしょうか。神様は私たち人間に決してできない 無理な要求をここでなさっているということになるんじゃないでしょうか。でひとまずそれはその通りじゃないかと思うんです。もし私たちが自分自身の在り方とか自分自身の力だけを考えて、自分の努力や思いや力だけで心の底まで神様に従おうとするというのであれば、それは決してできないことを無理やりやろうとしているということになるでしょう。実はそのことも聖書の中に記されているんです。最初の人間のアダムが神様の御言葉に背を向けて自分の目に好ましそうと思えた木の実に手を伸ばしてしまったということが創世記の最初の方に出てきます。でそれ以来私たち人間には自分が神のように全てを決定できなければ気が済まない、でそういう困った心の傾きというのが生まれてしまった、聖書全体の一番最初のところにそう言われているんです。アダムが善悪を知る木の実に手を伸ばしたというふうに言われていますが、あれはアダムだけの問題ではないのです。私たちもまたそうなんです。私たちも放っておけば神様の言葉なんかに背を向けて自分の思いだけで生きようとします。そして神様の御心に従って生きることを望むよりも、自分の思いや自分の願いが実現することばかりを追い求めて生きてしまうようなところがあるんです。そしてそういうふうに自分中心に生きようとする思いが隣人に向けられる場合には、そこにむさぼりの思いであったり、あるいは自由にできないということで妬みを持つというようなことが生まれてきてしまいます。しかし神様はそういう私たちが、救いのない呪われた状態で始終思うようにならないと言いながらお互いにがみ合って生きるということを憐れまれます。そして私たちの生活のただ中に、私たち人間が抱えてしまって神様から離れている罪が許されて新しく生活を始めることができる方っていうのを送ってくださったんです。それが主イエスキリストです。私たちは自分では放っておけばです、自分の思いばっかり追い求めて本当には隣人と信頼し合うこともできなくなるほど孤独な生涯の中に閉じ込められているような、そういう生き方しかできないんですけれど、そういう私たちを憐れんだ神様が私たちの罪の身代わりとなって、すべての罪を自身の上に負い十字架の上で清算してくださる方を送ってくださるんです。そしてそのイエス様が私たちの罪を十字架の上で清算した上で、あなたはこの十字架によって罪を清められて新しく生きることができるようになっているんだから、そのことを信じてあなたはここからもう一度生きるように招いてくださいます。この主イエスは地上においてはご自身の地上の生涯の中で弟子たちを招いて共に歩んでくださいました。そして今は教会の頭として教会に招かれ、主を信じて生活しようとする私たちと共に歩んでくださるんです。そして実はこの主イエスに結ばれて私たちには本当に清められた新しい生活が始まってるんです。私たちが実戒を聞くというのは、実戒の戒めを人間の力で守れるからではありません。実を言うと今日の10番目の戒めだけではなくて、10回の戒めというのはどの戒めだって、私たちが自分の力だけで全て行えるようなものではないんです。イエス様の時代のファリサイ派の人たちは律法は全部自分たちが行っているのだと言い張っていましたけれども、しかしイエス様はそうではないのだということを見抜いておられました。実戒の戒めっていうのは、私たちが自分の力や努力でそれを成し遂げられると思ったら、そこには欺瞞が入ってきます。私たちは本当には神様に従うことができない。それはどうしてか、一番根本の自分の心の中に自分中心に生きたいという思いが作ってるからです。もともとその土台のところがずれているので、私たちの行いというのもどんなに気をつけてもやっぱり本来の私たち自身の姿が生まれてしまうところ、見えてきてしまうところがあるんです。 しかし、そういう私たちを根本のところから神様は清めて新しくしようとしてくださいます。主イエスキリストが私たちのもとにやってきてくださって、あなたの罪はこの十字架によって清められるんだ、あなたは新しくここから私のものとして生きていいのだ、そういうふうに呼びかけてくださるときにこそ、そのもとで私たちは十字架に求められている生活の中に一歩踏み出せるようになります。そして神様は私たちがただ上辺だけ、あるいは言葉の上だけで主に従い生きるのではなくて、本当に心の底から主イエスキリストに従うことを喜び、隣人を愛して神様に信頼して生きていいのだということを、この最後の戒めを通して教えてくださっているんです。今日私たちが聞いている戒めというのは、私たちを心の奥底から清め、朗らかにしようとする神様が私たちを見守ってくださっているんだ、その約束を告げる言葉であるということを覚えたいと思います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたは隣の家をむさぼってはならない、隣の人の持ち物一切を心の内に欲し妬んではならない、そのように次回の言葉を通して私たちに呼びかけてくださいます。しかし私たちはなんと自分自身と和らぐことができずに、いつも自分にないものを願い、隣の人の持ち物を欲することが多いものかと思わされます。あなたはそのような私たちを深く憐れんで、主イエスキリストの十字架のもとに招いてくださることを感謝いたします。主の十字架によって私たちのすべての罪が清められ、新しい命が一人一人の上に与えられ、あなたの前に新しくされた私たちの命が備えられていることを感謝いたします。人間の暗い思いに支配された汚れて傷ついた人生ではなくて、あなたが支え持ち運んでくださる中で信頼して生きることのできる清々しい新しい道を歩むように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがあなたの支えと顧みのもとで御言葉に励まされ慰めをいただきながら、日々新しい命を生きるものとされますように願います。地上の生活の中で私たちはさまざまな事故に遭い、破れを抱え、また病を抱えながら生きる日がありますが、その人生のどの道においても、あなたが私たちを新しいものとしてご覧になってくださり、新しく生きるように主イエスキリストによって命を清め歩ませてくださることを感謝いたします。どうか日々に与えられている新しい一日に、私たちがあなたの前に歩む、そのような清らかなものとして過ごすことが許されますように、ただ行いや言葉の上だけではなくて、本当にあなたに許され新しくされた心の底から新しいものとして私たちが生き、あなたに感謝し、あなたをたたえ、またあなたが与えてくださる隣人たちと共に生きる志を新たにさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。